正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は霧がいい5月1日でございます。
はい、
月曜日午後1時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。5月って僕は本当にいい印象しかないんですけど、まあ、一番僕が印象をよく持ってるのは誕生日月でもあるんですけどね。
そうだ、
私子供の日が誕生日ですので。
そうだそうだ、もうすぐ。
印象も強いかと思います
そうでした
5月ってね、さつきっていうじゃないですか。ちょっと調べてみたらですね、このさつきっていうのは、はい、まあ、元々は陰暦の5月のことで、はい、今の暦陽暦の5月ですから、今の5月の別名というふうに今使われてますね。田植えをする月でもあるので。
そうですね、
はい、さなえ月っていう言い方があるんですって。
さなえ月、
早い苗の月、さなえ月、
はい、
でこの言葉が省略されてさつきになったんじゃないかという説があったり、そのさなえ月のさなえのさの字を取ってさつきという説があったり、ね、
そうなんですね、
うん、ちなみにこの難しい字がなぜ当てられてるかはちょっとね、分からなかったんですけどね。
いやでもちょうど本当にね、私ももう5月のこの月末に田植えの予定を入れているので、うんうん、
はい、
滋賀の方でね、うん、無農薬栽培の田植え手伝うんですが、うんうん、この季節ですよね、本当にそろそろ田植えっていうね。
そう、さなえ月っていうことはめちゃめちゃいい、
素敵な響きです ね、
優しい感じがします、
ね、はい、優しいです、はい、
さてそんな5月1日お届けするのはですね、
はい、
ファッションの話を。
あら、
お、正木明ファッションってちょっと思うかもしれません、僕も一応こだわりがあったりして
そうですよね、おしゃれですよ、
私の好みの話ではなくてもちろんこれ環境に優しい、
はい、
ね、ファッションについてのお話をね、今日お届けしたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
ちなみに荻野さんはなんかファッションにこだわりってありますか？
いや、もうリスナーの皆さんはね、ご覧いただけない正木さんのおしゃれなファッション、
私
の華やかなファッションをね、ご覧いただけないのが残念ですが、いや
人に振らないでくださいなんかあります？例えば着やすいものとかね、肌触りがいいとか、
は
い、
断然こだわるのは肌触り。
ああ、やっぱりそうですね。ね、
はい、木綿であったり自然素材のものが、麻とかそういうのが好きですが、うんうん、
なるほどね、
まあ、本当こだわりがね、そんなに新しいのが出たら、うん、皆さんね、インドショッピングを楽しまれる私の友人もいるんですけど、
はい、
あまりそういうものに、うん、こう走っていかないようなタイプでもう結構お母さんこれ着てたんだとか言いながら、最近実家を片付けてるもんですから、母のね、また着たいとかですね。
それまた斬新昔のね、そういうファッションって今に取り入れるとめちゃめちゃ若い人たちもやってるみたいだし。
ああ、ね、そう言っていただけると嬉しいんですが、
僕も正直言ってそんなにこだわりがないんです。
あ、そうですか。
流行りを追いかける方ではないんです、
うん、
ただやっぱりなんとなく会話の中で、今年は例えば黄色が流行ってるよとかね、
うんうんうん、
そういう話を聞くと、
はい、
ワンポイントにどっか入れちゃおうかなっていう気にはちょっとなりますね。
ね、
で、私たちのファッションの話を置いときまして、
そうそう、
て、
はい、
例えば洋服、まあ、和服もそうなんですけど、衣類を作る時にかかるエネルギー、
はい、
使用するエネルギー、
うん、はい、
それからライフサイクルの短さ、要するに流行り物を買い求めて衝動買いして、うん、
はい、
本当に短い間しか着なくて、今年はもうこのファッション古いんだって、まあ、着なくなるとかね。で、本当にこのライフサイクルが短い、環境負荷が大きいんです、ね、
そう思います、う
ん、
はい、
考えたらファッション産業っていうのはこの環境負荷が大きい産業、今 これはもう世界的に今言われていて問題視されているんですね、
はい、
で今日はですねこの環境に優しいファッションについてちょっと考えてみたいと思うんですね、
はい、
まずねあの衣類ができる過程をちょっとおさらいしましょう、はい、でまず最初に原材料を調達しますよね、それからまあ生地の素材でもコットン、
はい、
ポリエステル、リネン、それから動物の皮、ね、革ジャンとかなんですか、はいはい、それから合成皮革、科学的に作られた革であったりとか、はい、例えばボタンは木製であったりプラスチック製であったり、それからファスナーだったり金属であったりとかね、プラスチック製のものもあったりしますけども、
はい、
でこのようにね原材料が本当に多岐にわたってるんですね、洋服っていうの
は。そうですよね、
衣類っていうのはね、
はい、
であのまず原材料がそれだけたくさん多岐にわたるということと、あと生地を作るのに紡績という過程がありますよね、
はい、
で、まあ、例えばコットンの糸を使って、まあ、例えば T シャツのあの生地を作るみたいなね、はい、この作業があります、過程がありますよね、でその次が染色です。で、次にその生地を裁断して縫製します。で例えばその中でもアウトドアウェアでしたら、その前にいろんな高機能素材を重ね合わせたり、
はい、
で過酷な自然に耐えうる素材をあえて人工的に作ったりします。
そうですね、
でさらに完成したその製品はお店とかネット販売であの皆さんの手に届くわけですね、
はい、
でそうやって考えるといろんな過程があって皆さんのお手元に、衣類が届くと。
はい、そうですね。
ちなみに日本の小売市場で売られている衣料品のおよそ 98% は海外からの輸入品だそうです。
いや本当に今日本は輸入物が多いですよね。
で最終的にどうなるかというと破れてしまったり、まあ、型崩れしちゃってこうちょっと戻らなくなったりね、それから生地自体が傷んだりすると当然廃棄することになるわけですね、はい、で、まあ、最近では古着屋さんに買い取ってもらったりっていうのもね、ありますよね。結構街中にも、
はい、
あの古着の買い取り屋さんっていうのは増えましたよね、
はい、
であの現在ねファッション業界の各企業は環境負荷を少しでも低減させるためにさまざまな取り組みが図られているんですが、衣服はですねいろいろな素材が混合されてできています。で海外での生産段階は本当に数多くの工場や企業で分業されてるんです。環境負荷の実態や全容の把握っていうのは結構難しいのが現状なんですね。でちょっと分かりにくいのでもう少し具体的な数字で見ていきます、
はい、
これ二酸化炭素というふうに仮に仮定すると年間ですよ、およそ9万キロトンの二酸化炭素排出に相当します。
そうなんですね。
衣類を作るときに水をめちゃくちゃ使うんです。染色だったら洗ったり ね、
はいはい、
しますよね。で水の消費っていうのは年間およそ83億立方メートルという膨大な水を使います。
本当ですね。
でさらにもうちょっと分かりやすくしますと、
はい、
服一着あたりに直すと二酸化炭素の排出は、うん、ペットボトルを255個作るのに相当するんです。
これすごく分かりやすいですね。これちょっと知ると変わってきますね、
はい、
これからの扱い
は。であの水はですね、1着あたりに使用する水の量はなんとバスタブで11杯分なんですって。そういうふうに計算されるんです。
なるほど、
ね、そういうことなんですよ。バスタブ11杯分です、
ね、
でここで1曲お届けする前にもう一つだけデータね。
はい、
洋服を作る時ってやっぱり型があってデザインされた型があって型通りこう裁断するじゃないですか、
はい、
でつなぎ合わせていくでしょ、で歯切れが出ます。
でこの歯
切れはですね、
はい、
集めると年間ですよ、なんと1億8000万着の服を作る量になるんだそうです。
そうですか。
どういう意味ってちょっと思っちゃう
け
ど、
ね、
でもこの歯切れっていうのは今かなりリサイクルは進んでるというふうに聞いてますのでね、
はい、
うまく有効利用はしてるらしいです
けどね。よかった、
はい、さてここで一曲お届けして後半にさらに掘り下げて考えたいと思います。
ザ・ローリングストーンズでギミーシェルター。
Thank you. まさきあきらの地球にいいこといつも聞いてます。イエーイ。
さて今日はですね、環境に優しいファッションとはということでお届けしていますが、前半はですね、衣料品、洋服を作るのに多くの環境負荷がかかってしまってますよ、その現状についてのお話をしました。で、後半はですね、じゃあ皆さんは1年間でどれくらいの服を買ってきているのでしょうか。これ興味ありません？
ね
え。平均したね、数字をご紹介しますね、
はい、お願いします。はい、
平均すると年間およそ18枚の衣服を消費していると言われています。
そうなんですか、そんなに。
でもこの数はそんなに多いかなとは僕はちょっと思わなかったんですね。だって春夏秋冬、季節もあるし、
はい、
季節に合った衣類を例えば1着買ったら 4着でしょ、
4着、
春夏秋冬、
はいはいはい、
でも1着ってこともないし、上下もあるしとか考えて、アウターもとか考えて、で肌着とか、
はいはい、
ね、最近保温効果の高いインナーあるじゃないですか。
ありますあります。
って考えたらまあまあこんなもんかなと。年間およそ18枚の衣服を平均すると消費している。
そうなんですね、はい、うん、
で実はここからがちょっと問題になっていて、
はい、
と年間18枚の衣服を消費してるんだけれども、
うん、
手放す服はっていうと、これ計算すると年間12枚ぐらいっていう数字になります。
なるほど。
つまり、
はい、
手放す服よりも購入する服の方が多い、う
ん、多いんですね。
ということは家に洋服が溜まってきています、
うん、
いませんかという話なんですよね。でさらに別のデータを見るとですね、持っていても、まあ、買ってね、はい、持っていても着ないもの、衝動買いでしょうか、うん、買ってわこれいいなって見て買っちゃおう、買って、はい、全然着ないものが年間だいたい25枚、
あ、年間着ない服が25枚、
うん、に及ぶというデータがあります。
そうですか。確かに何かの時にと思って、
そうそうそう、
あの山行く時とかね、例えばね、海行く時と思って買っても、
新しいのを買っても結局今まで着てたのにちょっと着やすいからそっちにしちゃうとかね、あるじゃないですか。
ありますよね、それは確かにありますが、25枚はちょっと、これはすごい、
年間25枚
というのが
データになってますよ。
で、
今ね、ファストファッションっていう言葉があるように、
あ、はい、
衣服がね結構安く買えるですよ。
安価ですね、うん、多いですね。
でそんな中、手放す服よりも買う服が多い、先ほどのデータ通りですね、でつまり大量生産、
うん、
それから大量消費の構図がファッション業界にはあるんですね。
増えてきてると思いますね、うん、
それから衣服の、うん、ライフサイクルの短期化による大量廃棄、はい、これも懸念されております。でもね、そういえばこれちょっと余談ですが、はい、今僕着てるこれ、あの長袖のまあシャツ、これパタゴニアさんのものなんですけども、
あ、ね、素敵な
チェックのね、
うん、
これはもうだけど3シーズン目、いやコロナ前だから4シーズン。ちなみにこの中に着てるブルーの T シャツ、うん、このプリントをしてる T シャツなんですが、
はい、
これもほぼ同じかもうちょっと長い、
あ、ですよ ね、
すね、
いや着れます。特にね、こんないいのもなんですが、パタゴニアさんのは、
うん、
すごく長持ちするし、私も着せていただいてますが、ほつれたらちゃんと直してくださるしね。
そうそうそうそう、うん、持っていったらちゃんと縫って直して
くれる。そうなんですよ、だからいつまでも着れる。
そのあたりね、今のファッション業界の動き、
はい、
ファッション業界でもこの大量生産、大量消費、大量廃棄、
うん、
これ一方通行型というんです、リニア型っていうんですって。
あ、なるほど。
でこの形から、
はい、
適量生産、適量購入、循環利用による廃棄される衣服が少なくなる循環型への取り組みが始まっています。
いいことですね。
サーキュラー型というんだそうです。企業はこのね、循環型、サーキュラー型モデルを実現するために、うん、生産過程で廃棄される繊維を少なくすること、それから生活者、まあ、消費者ですよね、
はい、
に長く着てもらうために色落ちしにくい染色技術、
うん、
それからほつれにくい縫製技術などの開発、うん、
はい、
リサイクルを想定し再利用しやすい素材選び、それから分解しやすいデザイン、
うん、
それからさらにはモノマテリアルと言いまして、単一素材、いろんな素材を組み合わせるんじゃなくて単一素材での商品開発、うん、こういう取り組みが 検討されているんだそうです。
素晴らしいですね。
でまた古い衣服の回収しやすい仕組み作りとか、リサイクル技術の開発、
はい、
元の製品に新たな付加価値を持たせて別の製品として生産される、いわゆるアップサイクルへの取り組み、
うん、今増えてますね本当にね、はい、各社、はい、
リペアサービスの拡充などもやっているということなんです ね、
はい。
で先ほどちょっとブランドを出ましたが、例えばアウトドアファッションブランドのパタゴニアさんは、
はい、
環境に優しい素材作りからリサイクル、リユース徹底しています。
いや徹底してますよね。
徹底しています。
ここすごく嬉しい。
あとですねもう一つだけ、はい、ちょっとねエコひいき感があるけど、僕がちょっと注目したいブランドだけのご紹介しますが
お願いします。
エコアルフっていうブランドがあります。これスペイン初のサスティナブルファッションブランドなんですが、ここも非常に環境に優しい取り組みをしていて、第二の地球はないのだからというスローガンを、まあ、これをコンセプトに2009年に発足した割と新しいブランド、
はい、
ペットボトルやタイヤなどの廃棄物をから作るリサイクル繊維を研究開発、
うん
ね、結構頑張ってますよ ね。
その
技術をファッションに落とし込んで、それらの素材と環境負荷の低い天然素材のみを使用したアパレル商品、雑貨などを販売しております、
素晴らしい、
うん、なのでそういうブランド、衣料メーカーを選ぶっていうのはこれ僕たちができること。
いや本当にできることですよね、
はい
はい。
でその私たちにできることね、大きく分けると3つです。これ最後にご紹介しますね、まず今持っている服を大切にしましょう、
はい、
長く着ましょう。
長く着ましょう皆さん。
せっかくお金払って手に入れたものなんだから。
そうですよ。
それはもう長く長くお付き合いしましょうと。
ねえ。
まあそれには普段の手入れ、
はい、
洗濯の仕方など、
はい、
使い捨てっていうのはこれは医療のには全く通用しないやり方です。
うん、
使い捨てなんてね、
はい、
ありえないことというふうにお考えください。
うん、はい。
それから2つ目、リユースでファッションを楽しみましょう。
本当に楽しみましょう。
レンタルサービスいろいろあります、
はい、
それからファッションスナップ、
うん、
いわゆる物々交換ですね、
はいはい、
ちょっとこの服もう着ないんですけどって言って、うん、ある場所に持っていくと、それを、そこに来たお客さんがあこれいいな、でも私これ着ないからって言って交換して、お金払わずにね物々交換でっていう新しいものを手に入れるっていうやり方、ね、それから最近では古着に価値を見出せる時代、
うん、はい、
皆さん好きでしょ、特に若い方はね、うん、これはだからすごくいい考え方です、これファッションの一つになります
ね。
で昔からお下がりっていう言葉あるじゃないですか、
はい、
でねお姉ちゃんのお下がり嫌だって思ってしまう、ね、子供たちももちろんいますけれども、
いやいや
この文化っていうのはすごく大事。
そうです、私ね妹なんですが、姉がいるんですが、
はい、
それが当たり前に育ちましたので、
うん、
他のね人様のものも含めて、うん、なんだ抵抗なく、
うん、
素敵なものは素敵だし、
これ日本独特じゃないかな、ね、お下がりっていう言葉があるん
です、ね、いいですよこれはね。
で最後に3つ目、はい、私たちができることですが、
はい、
先のことを考えて購入しましょうということです、
本当本当。
まずその服は本当に必要ですか、
うん、
長い目で見て価値のある衣服を選びましょう、う
ん、はい、
僕も正直言うと衝動買いもすることはあります、うん、衝動買いってしがちなんですけれども、うん、
分かりますよ気持ち。
もしね一目惚れして買ってしまったら、それは自分の責任で、うん、
はい、
その洋服のために衣類衣服のために最善を尽くしてあげましょうと、うん、
そうですね。
捨てたりなんてとんでもないことだよ、
本当だ
ということですね、
ね
ちょっとこうね、ファッションなのでもっと楽しい話をしたかったんです、はい、でもこういう環境に優しい、ファッションっていうのはすごくこれからも大事になってきます、
ね、いやそう思います。和服なんかもね、
うん、
着物ってほどいたらね一旦普通の布になるので、そうそうそう、うん、何でも作れたりするし、
これは日本の昔の文
化、
いい文化あります、
ね、いや本当に日本ってねそういうものいっぱい残ってるし、
うん、
ぜひ見直していただきたいなと思います ね、
すね、はい、今日はファッション産業についてのお話でした。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田化学。 浜だと俳優のリサイクル。
さて皆さん大変お待たせいたしました。プレゼントの当選者の発表でございます。
そうですね、なんと正木明の地球にいいこと5周年を記念しましてですね、はい、はい、もうこの先月末までね募集をかけました兵庫環境創造協会特製のエコバッグなんですけれども、はい、本当に冬でも夏でもね持っていると便利なものなんですが、うん、たくさん、ね、そう本当そうなんです、はい、もうたくさんのね皆さんにご応募いただきまして、はい、ありがとうございます。もう厳選なる厳選なる正木明さんの出世によりまして、
はい、
ね、あのご紹介したいと思いますが、この方ラジオネームスカーレットさん、
はい、
病院の職員って書いてくださってるんです。職業までね、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。この方を含めて5名の方に厳選なる5名の方、はい、エコバッグがついたら当たったと喜んでいただきたいと思います。5周年を記念してのプレゼント当選発表ご紹介させていただきました、はい、おめでとうございます。まあ、メッセージもちょっとだけね、
はいはい、
この方ね、あの以前の桜の特集のラジオ聞いてくださってて、もう皆さんそうなんですがラジオ本当一字一句残さず聞いてくださってんのかっていうぐらい、ね、
ありがとうございます、
ね、あの休眠打破があって、うんうん、あの淡いピンク色が花開くっていうのをね初めて知りましたなんて言ってね、うん、喜んでいただいてます。まあ、あの温暖化や異常気象が長い目で見た時の桜の影響を与えるっていうことも忘れないようにします、守っていきますねみたいな、そんなメッセージもいただいてました、うん、ありがとうございます。こんな風にまた皆さんからもねたくさんこれからもメッセージいただきたいと思います。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。